608. Request timeout.
じゃあ、はい、今回まだ2回目です、はい、
2回目です、
はいはい、なんかクルーソーの話の続きということで、うん、岡山さん、
いやそれでさ、その合戦作業の話、
はい、それでさ
いきなり
オフレコで話した話をそのまま引き継いで始まるという
よくあるパターン、うん、
でさ、
はい、そんなことを思いながらね、はい、近く歩いてたからさ、
あ、岡山邸の近く、
岡山邸の近く歩いてたの、はいはい、そしたらね、はい、なんかね電柱を取り替えてるところがあってさ、
家庭用の
それですね、送電配電線の電柱の交換工事をやってるわけ、はいはい、でこう1本2本取り替えるっていうのは割とあちこちでやってるから、はい、その今ある電柱の脇に1本立てて、はい、で電線をこう新しく立てた方につなぎ替えて、
はい、
でまた差し直すのかな電柱を、
あ、もう電柱を丸ごと取り替える、
電柱 の、 あのコンクリートを取り替えるの、
はいはいはい、
から隣に新しいの仮の柱を立てて、うんうん、でそこにその送電線だの電話線だの、はい、ケーブルテレビの線だのみんなその線を一回付け替えて、
はい、
そしたらこの本ちゃんのやつを抜いて、うん、本ちゃんの新しいのを挿して、うん、また電線を全部付け替えて、はいはいはい、で仮の柱を抜いて、はい、でめでたく
完成、
はい、っていうふうに結構大変なんだね、なんか1年かかりかなんかやってるよね一本取り替えるのに、
そんなですか、
うん、だって一箇所ねうちの近くでその一本だけ取り替えてんのがあるんだけどさ、うんうん、いつまで経っても電線付け替えないんだもん、
あ、仮のままってこと
ですか、仮のまんま、
へえ、
いつまでやんのかな、だからその電柱が2本立ってる前のうちなんかさ、
う
ん
う
ん、
邪魔でしょう
か、窓から外見るといつも電柱が2本立っててさ邪魔だろうなと思うんだよね、
はいはい、
でさそれはこう1本2本取っ替えるとっていうのは割とそういうのあっちこっちやってるんだけど、
はい、
今見たらさその町の1区画以上全部取り替え工事やってんの、
一斉にですか、
一斉に取り替え工事やってんの、だからほとんどなんか2本ずつ立ってるよね電柱が、
2
本ずつ立ってるのはまあ鬱陶しいだけでいいんだけどさ、
はいはい、
その中でさ一箇所さその支線工事やってるところがあるの、だからその電線自体を取っ替えようとしてるんじゃないかなと思うんだけど、
はい、
でその取り替える電線のところだけ新しいっていうか要するに仮の電線張ってあって、
はい、
からトランスも仮のトランスがぶら下げてあって、
はい、
で多分その周りのうちにはその仮のトランスから
バイパスして
電気いってるんだと思う、はい、見てたら停電はしませんっていうふうに張り紙はしてあったから、
外にですか、
まあ、電柱のところに
工事のお知らせみたいな、
工事のお知らせでさ機械が工事用の機械が入りますとかさ、騒音が出ますとかって書いてあって、
はい、
で停電はしませんって書いてあるの、だからその仮の配線に切り替える時ももちろん合戦で作業してしまって、
はいはい、
で仮の線をつないで、うん、で元の線を切り離して、うん、でも切り離した元の線はもう支線作業になるから、うんうん、そいつは触っても平気な状態で付け替えるわけだよね、
はいはいはい、
でその元の線切り離した元の線のところに、うん、その元の線をアースにつなぐ電線がひょろっとつながってて、
うんうん、
でねあれねなんか赤いハンカチみたいな、
うん、
旗っていうかぶら下がってるんだよね、
幸せの黄色ハンカチだ、
幸せの赤いハンカチでこれはアースしてありますから、アースしてありますって書いてあって、あ、はいはいはい、
つまり死電ですってことですか、
死んでます、
はいはい、
だから電気は来てません、
はい、で見えるようにしてるってことですね、
それがはっきり見えるようになってたよね、はい、なんてところをねこの前で、ね、発見して、そういえばなんか黒石で感電した人の話は してたなとかってさ、
はいはいはい、
ヘロッと思い出したんだけどさ、
なるほど、
うん、それだけなんだけど別にどうってことね、
もう終わっちゃったよ、
ただ単にそういうの見ましたってだけの話なんだけどさ、うんうんうん、でもねそのなんてアース線がぶら下がってるところに、うん、なんかその工事の責任者の名刺が貼ってあったよね、
うん、
面白いなと思ってね、現場監督なのかその安全管理者なのかよくわかんないけど、うん、よっぽど写真撮ろうかなと思ったけど、ね、名刺写真撮ったってしょうがない
から、まあ、さ確かに名刺が貼ってあるんですか、
貼って
ある、名前だけが貼ってあるんじゃなくて名刺が貼ってある、
名刺が貼ってある、だから名前と所属と、
うーん、
多分ねその、うん、要するに安全用にそのアース線をアース線っていうかそのアースして、かつその電線は3本ずつセットになってるから、はい、3本の間互いにショートしてあるんだけど、
はい、
それを取り付け った責任者がその人 で、うん、でその人以外は取り外しちゃいけないとかってそういう規則になってるじゃないかなと思うのね。だって誰かが勝手に取り外してさ、はいはい、で間違って回線につないじゃったらまた事故になるわけじゃない、うんうんうん、だからその取り付けだとか取り外しっていうのは多分その責任者がいるとこじゃなきゃやっちゃいけないとかさ、なんかそんなあの規則があって、で別にそこに貼っておこうが貼っておく前が構わないんだけど、はい、でもなんかそういうあの工事上の手順かなんかの、 その規則を作ってあって、うんうん、で間違って外しちゃったりすることがないようにしてるんじゃないかなっていうふうにそれを見た時に思ったのね。これは想像なんだけどね。やっぱりそのね、間違って工事してる人が感電するってのは嫌だからさ、はい、どうしちゃってね、はい、だから、うん、あの業界なりにその、うん、事故が起きないようにいろいろやってると思います。
なるほど、うん、
なんでしたら今日帰りにちょっと
あ見えます
ご案内いたしましょうか、
ね、あ本当ですか
暗くならないうちだったら、
まあ、確かに
まだやってると思う。だってその張り替え工事もなんか1ヶ月ぐらい先の日付が書いてあったから、だから1ヶ月間そのあのトランあたなんだ仮トランスをぶら下げて、はい、仮の配線のままで使ってるんだと思うんだけどね。まあその
随分のんびりやるんですねって感じですけどね。
そう思った。本当だからあの工事自体は多分1日あれば十分だろうと思うんだけど、だからそう 何日どころか何週間もかけてやってるし、うん、その電柱の差し替えだってね、うん、それこそ1年ぐらいの期間をかけてやってるけど、でもその期間の間ほとんどの日数は何にもしてないわけだよね。ただ単にその工事の途中の状態になっててさ、そのままなんか放置されてる状態になってるわけじゃない。でさっさと工事やれよとかって思うんだけどさ、でもなんか都合があったやふに、うん、ずっとこの 先の日付まで放置してるみたいな気がするけどね。その理由はわからないんだけど、であのなんだっけ、その電柱 の、 あのコンクリートの柱を取り替えるのは確かにすごく大変そうに見えるよね。この辺はさ、まあ、っていうかさ、その引き抜いたり刺したりってのはなの1日あればできちゃうんだけどさ、1日どころか多分数時間でできちゃうんだろうと思うけど、何しろたくさん電線がくっついてんじゃない、うんうん、でこの辺は東京電力、うん、東京電力なんだっけ、東京電力パワーグリッドとかって名前に変わったんだよね。でそれがその所有してるなり管理してるなりすると思うんだけどさ、はい、それ以外にありとあらゆる電線がくっついてるじゃない、うんうんうん、NTT にしろ KDE にしろさ、それにも普通のメタリックの電話線と光ファイバーとくっついててさ、はい、凄まじい状態だよね。だからあれみんな
有線もついてるしね、
多分。あ、有線はなんかあるとか分かんないけど、あとケーブルテレビとか
もつ
ながってるし、で多分その電柱は東電の持ち物なんだけど、うん、その電柱を借りていろんな通信会社のケーブルが貼ってあるわけじゃない、うん、でその通信会社のケーブルは多分東電は自分では付け替えたりしないだろうから、うん、だからその仮の柱を立てた時に、うん、そこからその通信会社の今度担当の工事会社の人がさ、
はいはいはい、
自分の担当する部分だけをあの付け替えに行くんだろうなとかって思いながらさ、だからそれこそね、あの、うん、ケーブル会社だとか電話会社だとかの人はそれぞれ、はい、それぞれ何日ずつかかるか知らないけど、みんなちまちまと自分の会社のケーブルだけ付け替えに行くんだろうから、
はい、
まあ、これは日数かかるわなと思うよね。
うん、
まあ、それにしても1年ぐらいかかってるのはちょっと長すぎると思うけど、うん、
まあ確かにね、まあ、かかって半年ですよね
でその間何回見ても全然つなぎ替えたらいいんださあれ放置されてんじゃないかなと思うんだけど、
景色が変わらない、
景色変わんないんだもん。
へ
ー、でずっとあの仮の仮中っていう方にばっかりつながってるしさ、
うーん、
一言ながらちょっと気になるよね。
うんうん、そういえば話変わりますけど、はい、この間雪東京降ったじゃないですか。
降りましたね、結構積もったね、
はい、あの時に電車乗ってたら都営の車が大雪ブレーキ、
あ、京王線ですね、
はい
はい、
使ってて、
うん、
都営の車がね、京王線で、
うん、
あ、そういうの都営の車につい機能がついてるんだってことにちょっと驚いたんですけど。
なるほど、
地下鉄の車両に大雪ブレーキを、雪そんなに降らない東京でそういうのを積んでるんだっていうことにちょっと驚いたんですよね。 まあ、要は233と同じ、あの JR の233と同じ、
はいはい、
ほぼ同じ島駅ではありますけど、
うん、
ね、ちょっとね、なんか地下鉄っていうギャップと、あと東京の車がそういうのを機能として持ってるっていう
の、東京のってな、東交通局の車がね、
というよりも東京地帯を走る、東京エリアを走る車が雪国の車でもないのに持ってるっていう意味も含め、
おお、まあそうね、
興味深いなっていう、
うん、あの雪国じゃないのにっていうところは分かんない。
あ、本当ですか。
うん、うん、その大切ブレーキってどうやってるか知ってる？
軽くブレーキをかけることによって、はいはいはい、その間に雪が入り込んで使えなくなるのを防ぐっていうふうにネットで調べたりできました、
はいはい、私も昔そんな風に読みました、
はい、
だから大したことじゃないんだよね。
まあまあまあ、
だから大したことじゃないってとは別に、そのじゃあなぜそのなんだ地下鉄用の車にそれをつけてあったかっていうのはね、うんうん、納得できる俺、
まあ、直通先が外だから、
直通先が要求したからだと思う。
あ、じゃあ京王側が今回
京王が要求したんだと思う。
つけどけど、
うん、だって直通する時ってそのぐらいの、
うん、
そのぐらいどころかもっとかなりたくさんのことを取り組みしてると思うよ。
うん、あ、やっぱそこは都営が飲んでやってるってこと
だと思う。でそれを要求した京王の方にそれがついてることか知らないけどさ、
うん、
京王はついてるのかね。
どうなんでしょうね。
それこそ東京走るからあんまりいらないかもしれないし、うん、それあの東京の鉄道は雪に弱いって昔から言われてたから、
はい、
それを少しでも挽回するように、うん、大切ブレーキをつけるようにしてるかもしれないし、うん、うん、あ、でもで、それを使いながら走ってたってこと、
はい、ランプがついてたんで何かなと思ってみたら大切ブレーキ、大積ブレーキ、大切ブレーキって書いてあったんで光ってたんで、おお、積んでんだと思って、
それ大切ブレーキっていう、ランプ LCD の表示じゃなくて
運転台のランプがついてます。
あ、そんなランプがあるの、
あるってことにもびっくりしたんです。
おお、
そういうランプがあるってことにも驚いたんです。そうそう、
ランプがあるってこと自体ちょっとびっくりだよね、うん、
そう、へえと思って、
うん、
写真撮りましたけど全然書いてある文字は読めなかった
残念うん、じゃあ慶応は自分でその自分の会社の車にそれがついてるかどうか
ね、
探してください。
興味深いですけど、次雪降らないと使わないでしょ。
ランプがあるかもしれない。
うん、
なんかランプがなくてそういうなんかあのスクリーンの表示のような気がするけどさ、
うん、
分かんない。
でもその車あれですよ、運転台のグラスコックピットだから運転台とか基本的には
どっち、都営
の車。都営
の車。うん、
だそこにあえてボタンでそっちがついてるってのもびっくりでした。なんか ATC と同じように扱いで並んで、うん、液晶に表示すればいいんだけど。
うんうん、そう、
グラスコックピットなのに
液晶に表示しないでわざわざそういう、
うん、
そういう表示ランプをつけとくっていうのは、
うん、
ちょっと面白いね。なぜなのかちょっと気になるよね。
あんまりだってそんな年出番そんなないでしょ。あ、ごめん、グラスコックピットの車じゃなかった。
昔風の、
一応こっち側にそのついていますよ。ここの今ついてるこのランプがそうです。
あ、速度計の上に、
速度計の上に並んでる上の一つ、これがそうです。
あ、そう、そんなとこについてんの、
はい、
へ、
真上ですよ。割と見やすい位置に、
そうだね、
うん、ついてるんですよ。で何かなと思って見たらそれで、
うん、
へーっていう、
何か漢字で大切って書いてその側に左側にブレーキって書いて
ある。はい、はい、
うん、じゃあ覚えてたら他の車でも見てみます。
はい、ランプがあるかどうか、うん、街灯のが、
うんうん、なんかそこにランプが並んでるのって、
うん、
ちょっとレトロだよね。
まあまあまあ、これ231のタイプなんで、これは
っていうかさらにそれよりも古い感じがするよね。
あ、本当ですか。
今時のコンソールから、
まあ、つってももう10年経ってますからね、出て
たった10年だから10年前の作りじゃないもん、それ。
あ、本当ですか。さらにオールド感がありますね、
うんうん、さらにオールド感がある。
なんでしょうね。じゃあ慶応用にチューニングしたのかな、
わかんない。
いやでも231だってそうじゃない。
そのあのなんだっけ、走るんですの2309とか231が出る前の雰囲気だよね、今の。
いやでも209の運転台もこんな感じですよ。これよりもっとさらにボタン多いですよ、
うん、あ、そう、
はい、
減ってそんなもん。
これまだ減ってる方じゃないですか、うん、231標準がこれぐらいだったと思うんですよ。
あ、そう。
だから山手線の231の500とかもこれぐらいですよ多分。
うん、
うん、
うん、あんまり覚えてないんだけど、
グラスコックピットになったの最近ですもん、割と。
まあね、
うん、 納得いかないですか。
うん、ちょっとそのレトロ感が斬新だなと思って。
うん。
なんでレトロに見えるんだろう。小田急ってどんなとか分かる？
見てないですもん小田急。
あまり見てないよね。はい、最近小田急しか乗ってないからよ、その小田急のコンソールから比べるとすごくレトロ感が。いや ただ単に気のせいかもしれないけどね。あのなんだっけ、その速度計の今ねマイクに近づけという、
明治マイクは遠い、
強烈な圧力を感じたところ、あの速度計の上だったかな。
喋んながらマイク動かすのやめてほしいですか。喋りやめてからマイク動かしなくていいですか。
後でどうしようもないからね。
そう
あの速度計の上にさ、全然意味不明のランプが昔ついててさ、
はあ、
123だか1234だったか、
うん、
数字のついたランプが
1234みたいな、うん、ブレーキの段数とかじゃなくてですか。
違う。
へ
え。それが何のランプだか全然昔から分かんなかったし今も分かんないんだけど、
うん、
あのノッチ入れると3つだか4つだかほぼ同時にタタタッと全部ついちゃう。
直列並列とかじゃなくてですか。
違う。直列並列と書いてあればさらに分かるんだけど、うん、何も書いてない。で直列並列だったらいかにもさ、その例えば直列から並列に切り替わりましたって時にランプが1個つくとかさ、うん、言うんだったら分かるんだけど、
あとはユニットの数、
うーん分かんない、
うん、
で結構いろんな車にそれがついて、いろんな車っていうのはその103とかさ、あの時代の
全面塗装の
いくつかの車種でそれが、
それあれでしょ、全面塗装の車ですよね、
だと思います。
いわゆるクリームと青っていうオールド小田急、今のステンレスに青じゃなくて、
あ小田急じゃなくて
JR
国鉄時代、
あ国鉄の話なんですね、
国鉄時代、
あついてたと思う。
でその123がいかにもあのなんかモーターのつなぎかなんかのことを表示してんのかなっていうタイミングでつくんだけど、うん、でも大体その3つだか4つだか ほぼ同時につくし、ほぼ同時に消えるし、うん、何の意味だか分かんなかった。
ユニットじゃないですか。
うーんユニットの何、
第1ユニット第2ユニット第3ユニットのユニットの、
あ
各車両にユニットって何個か積んでるわけじゃないですか。
重量編成で3つ、
うん、
向こう M4T だっけあれって、
まあ、全然知らないんですけど、
あそのぐらいかもしれないけど、なるほどね。
まあつってももうその車がいなくなっちゃいましたからね、東京からは。
ありがたいことに
今度も高崎でもいなくなるんで、もう乗ることにはもう長野県行かなきゃ乗れない。長野県ももう多分置き換えだから、
乗りたくない、
そのうちなくなるし、
うん、
トータがかなり始まってるんで、うん、115系、
今の JR の車そんなのついてる？
ないんじゃないですか。
液晶で表示したいもしれない、
液晶で表示もないんじゃないかな、うん、分かんないけど、う
ん、なくていいです、あんなものは、うん、あんなわけのわかんない表示、
うん、ないと思いますけどね、
は
い、
じゃあなくなったということで、
どうなんでしょうね、グラスコックピットの方が楽なんですかね、表示のまあやり取りが簡単なのか、機能の追加も簡単、要はコンピューターに読ませればいいわけだから、
あの鉄道業界は分からないんだけど、
はい、
あのグラスコックピットって名前は
飛行機
屋さんがずいぶん昔に始めたよね、
はい、
あれどういうメリットだって言ってたかな。
でも配置の変えとかデザインは簡単ですよね、多分おそらく。
あのデザインは簡単なんですけど、
はい、
簡単にデザインされると使う側がすごく困るので、
うん、
簡単にはデザインできないです、
ね、使う側の意見も取り入れて、
使う側がそれこそチラッと見たときに何が全部表示されてるか全部読まなきゃいけないから、うん、あの今までそこにあった表示に似せて作るよね。
ああ配列をね。
うん、
で、はい、
鉄道の場合は今までが結構雑多だから、
はい、そうですね。
あんまりその似せなきゃいけないってことはないかもしれないんだけれども、
うんうん、
でもまるっきり違う表示にしてしまうと。使う側不便、
うん、
だからまるっきり違う表示ってあんまりしないと思う、
うん、
で今ある表示も変えてしまうと前のバージョンと今のバージョンとで読み方変えなきゃいけないから、はい、使う側が迷惑するんで、
うん、
あの各 変えるのは簡単だけどそんなには頻繁に変えないと思う。うん、で、お安くできる気はするよね。
うん、
つまり今までだったらその表示するそのメーターごとに多分例えば何年かに1回更生するだとか、はい、検査するだとか、はい、いろいろしなきゃいけなかっただろうけど、多分液晶表示にしてしまうとそんな、ねうんうん、液晶表示の右上半分はプログラムを 3ヶ月に1回検査しますとかそんなバカなことしないだろうとか、
はいはい、
からそういう意味ではその、検査が多分センサーだけにな
っまあ、コンピューターに入るまでの段階を検査するってことですよね。
うん、ということでもしかしたらそのお金の上で節約になるかもしれない。うんうん、
ただコンピューターがいかれたらおしまいだけど。
もちろん。で、あとなんだっけ、そのいかれる時にさ、メーターが一個ずついかれるんじゃなくて全部ダウンしてしまうから、からそういう危険はあるんだけど、あとは記録が取れる。で今まで記録が取れたのはそれは飛行機の時の話なんだけど、はい、要するに何を表示してたかが、うん、要するに表示する側はコンピューターだから、
うん、
今何を例えば 45km 毎時ですっていうふうに表示してますっていうふうに記録はコンピューター側に取れるわけだよね、うんうんうん、
タイムスタンプとともに
今までのアナログのメーターだったら、
うん、
その表示と記録表示は表示しかできないし記録は記録で別に取るしかないし全然別物だったのが、うん、その今何を表示してますってことが記録できるようになった、うん、からそのオペレーターには何を表示してたんだけど実際にはこうだったとかねそういうなんかその事故が起こった時の追求のなんだデータにはなるよね、
うん、
そのメリットはあると思うけどあとは知らない私、
うん、検査とかはどうなんでしょうねやりやすいんですかねなんかメトロなんかブラックボックス化しちゃってるからよくわからないっていうのことを言ってるような確かなんか丸の内で買い戻した時に
あそう
なんかちゃんとそのどういう仕組みで動いてるのかを若い人に理解させるためにのもう意味も含め丸の内の古いやつをアルゼンチンから戻したって言ってたんで今のはブラックボックス化しちゃってるからどういうふうに動いてるのかわかりにくくなってるからちゃんとその純粋な基礎として教材としても使いたいみたいなことを確か言ってたんですよね
なんかあんまり根拠としては
乏しいです
か乏しいけど、うん、まあいいけどね、うん、だって、うん、その現実の機械がその電子化されててブラックボックスかどうか知らないけど、
はい、
そうなっているのにそうなる前のレトロな機械でその新人教育したってしょうがないと思うけどね、
うん、実際使ってないけどね今も、うん、
気持ちはわかるけどね、うん、その レトロな方が素朴なだけに、
うん、
見てて楽しいよ、
う
ん、いろんな工夫もしてるし、
うん、
もちろんその今風の、ね、電子化した機械だっていろんな工夫はそれなりにしてるんだけど、
うん、
ちょっと新人さんには辛いかなって気がするよね
今の方がですか
今の方が進歩しちゃってるから、
うん、
そのいろんな工夫したにしたってあるいはそのなんか弱点があるにしたって、うん、その説明するまでの時間が余計かかるもん。つまりその昔の機械から今の機械まで進歩してるその進歩の部分も説明しないと、
うん、
なぜ今こうなってるのかが説明できないんだもん。
ああはは
その進歩する前のやつだったら進歩する部分なんか説明しなくたって前の部分だけ説明すればいいわけだから、はい、説明する方が楽なんだよね。
それ歴史が浅い歴史の長さを
歴史が古い分、うん、歴史が古いって言うと歴史が長い分だけ説明しなきゃいけないことが増えるから、
はい、
その分はそのなんで新人さんが覚えなきゃいけないことが増えてるわけだよね、
うん、
だからといって古い機械をわざわざ
でも
持ってくるのはちょっとナンセンスな気がするけど、うん、まあいいやそういうふうにそういうふうにしようっていうのは別にそんなに悪いことじゃないけど
でもコンピューターのその今鉄道のコンピューターに入ってる中のところはもう鉄道会社はいじらないですよね基本的にそれはもうメーカーが面倒を見るっていう感じですよね
そういうことです、ね、
だ自分で直せないっていうか
直せないでしょうね、
うん、
ただその自分で直せないものを使うのってまあ
どうなのって感じですか
中には気持ち悪いと思う人はいるでしょうね
うーん
私は割とその要するに素朴な時代も、
うん、
知ってるっていうかその自分が子供の時にはまだ素朴な時代だったから、
はい、
から例えばその録音機がどうやって動いてるかって イメージ持てるわけだよね、
うん、
でも今ここにある録音機がさ、どうやって動いてるかなんて今の人にイメージ持てないと思う、
うん、
中でどうやって信号処理して、どうやって AD 変換して、どうやってファイル変換して、うん、どうやってどのメモリにどうやって記録してるかなんて、
うん、
一個ずつ説明しろって言えばそれは できなくもないけど、それぞれがそれなりの歴史を引きずってるから、
うん、だから岡山さんなんかそれをちょっとずつ知っていったってことですよね、歴史の変化とともに
ですね。
ただそれを新人はそれ全部一遍でバンって
覚えない、一遍で覚えるの大変だと思うよね。うん、だから最初からこういうもんだっていうふうに覚える、言ってしまえばその古いことを覚えなくて済む分だけ楽かもしれない、
うんうん、
だからもうその昔風の録音機がこうやって動いてましたなんてことはどうでもいいんであって、
そうですね、テープ回してたみたいな話は
もうどうでもいいんであって、うん、今はそのマイクから出てきた信号はどうなって、どうやって変換されて、どうやって記録されてるかっていうのを今の機械だけ覚えれば十分だとは思うけどね、
うん、
ただその昔のレトロなやつとの比較ができるとそれはそれなりにちょっと面白いけどさ、
うん、
でもそれは、ね、年寄り的な面白さであって、
うん、
今の人が覚えなきゃいけない実用的な面白さとはちょっとまた別の話だもんね、
うん、まあそうですね、
うん、
今日は新コーナーあるんですが、
お、何でしょう、
行きますか、
行ってみましょう、
行きましょう、
はい、
温泉入ったらやるコーナー。はい、このコーナーは、温泉大好きなですね、私太郎がですね実際に入った温泉についてレポートするという新コーナーでございます。
あれなんかあったっけ。
ありますあります、コーナーは一応温泉入ったらやるコーナーっていう、
おう、
はい、
はい、
コーナーでして、
はい、
適当に合図言っといてください、
はい、
多分温泉に対して興味ないと思うんで。
全然ないです。
あれですっけ、温泉の効能自体を信用してないんでしたっけ。
あんまり信じてない。
まあ、その、浸かるっていうことは事実だけど、それに対してどうこうあるっていうことに信じてないってことですよね。
あんまり信じてない。
浸かることに対して何かあるっていうことに。
うん。
事実は認めてるんですよね。
ぼーっとしてることにメリットがあると思う。
ああ、使って、
うん、
でもそれはただ別に水風呂でもいいわけだ。普通のお湯の風呂でも。
普通のお湯でもいいかもしれない。
だそこまで入ることに意義を感じてないってことですよね。わざわざその温泉地まで行って、うん、入りに行って、うん、浸かるということまでを
感じてない。
はい。
止めないけどね。
うん。うん、
まあ、いいんじゃない、いいんじゃないと思うけど。
嗜好品ですからね。そうそうそう。コーヒーと同じで。
いいんじゃないとは思うけど。相槌よりも結構余計に喋る。
いや、いいです、いいです。はい、もうバンバン聞いてください、うん。
ラドン温泉ってあるじゃん。
ありますね。あれ放射線でしたっけ？
そうなんだよ。
あれ、どうなんですか？あ、よくわかんないんです。いいのか悪いのか、結局どっちなんですかね。
ラジウム温泉ってのもあって
ね。ありますね。
当然危険だと思うんだけど。
そうだ、個人的には大丈夫なのっていう。
俺大丈夫じゃないと思うんだけどね。
あ、あれはです
か。たださ、大丈夫じゃないんだけど、
うん、
その危険かどうかって要するに量にもよるわけだからさ。
うん、
だから、そういう意味では、直ちに危険とまでは言えないんだけど。
あ、結局よくわからないってことなんですかね。
らしい。あれなんか最近それ見たな。なんだっけ、あ、福島の放射線の本で読んだんだ。わからないんだけど、わからないんだけど、でも、例えばその、ラドン温泉とかラジウム温泉とか、いうのは、とにかく放射線が絡んでることぐらいは、覚えといた方がいいぐらいの書き方してあったな。
頭には入れといた上で、しようってことですね、
うん、
つまりアルコールと一緒でビールにお酒がアルコールが入ってるってことを理解しながら、
あ、すごくいい例えです、
酒を飲みましょう
ってい
う
ことですね。その通りです。
コーヒーにはカフェインが入ってるってことを理解しながら、
その通りです、素晴らしい、
飲みましょうねっていうのと同じ、う
ん、そんな書き方だったような気がする。
じゃあその本もいい悪いは言ってないわけですね。
書いてなかった。ただそのラジウム温泉のなんだっけ、1リットルあたり何万ベクレルとか、
はい、
いうのもあるらしい、 あるということが書いてあったり。
でも個人的に思うのは、あれって別に湯だけに含まれてるわけじゃないですよね。放射線ですから。
主に湯の中に含湯というか、その水の中、
だからなんか
水というか、
そういう点においては、うん、なんか地下一帯にいるだけでも危ねえんじゃねえかなって気もするんですけど。
あ、その地域に、
うん、
その地域にいるだけで、うん、まあそうでしょうね。だってその湯の中に含まれてるってことは、その掘り出さないと出てこない 油だったら掘り出す前はあんまり出てないかもしれないけど、うん、でも その掘って出てくるぐらいの地域だから、その染み出してきてるって可能性は十分にある、
うんうん、まあ私も危ないかどうかは分からないですけど、うん、あんま個人的にあんまりそこにね魅力を感じないんで、ラジウムとかはねあんまり私行かないんですよね。
まあいいんじゃないですか。
まあこれは別にあの個人の意見なんで、別に行くことも否定しないですし、うん、あの危険だとも全く言わないですけど、う
ん、いいんじゃないですか。全くその通りでいいんじゃないですか。
うん、だから私は別に
だから行きたい人は行きゃいい
し、そう別に私は中立のスタンスなんで、そこは別に、
うん、行きたい人は行きゃいいし、うん、
ただ私は別にそこまで吸い込んで近づかないよってだけの話であって、
アルコールと同じです。
そうです、コーヒーが好きな人もいれば嫌いな人もいる、うん、でですね、今回はですね、ちょっとこれあのタイトル通り温泉行ったらやるということで、
あ、行ってきたんですか。
先週行ってきました。
お
ちょっとイラついてきたんで仕事が忙しくて、
お仕事の悩みで、
そう、はい、仕事がちょっと忙しくてイラついてきたんで、はい、箱根に、
お
近場で行けると言ったら箱根、いいね、しかも何がすごいって、うん、朝7時ぐらいのロマンスカーに乗って昼の1時にはもう帰ってきましたからね
帰ってきた、はあ、なんかちょっと強行軍じゃないですか。
そうですよ、行く入る終了みたいな。
ひえ。
でしかもその
まあロマンスカーだから許してあげよう。
開店と同時にバンで入って、
は
あ、あのロマンスカーの LSE に乗りたいってのもあったんですよ一つ。
LSE ってなんだっけ？
来年引退するやつですね。あ、今年の4月か。今で言う一番古いやつ。
あのちょっと赤っぽいツ
ー。そうです、はあ。オールドのロマンスカーです。
はいはいはい。あ、あれ今年引退ですか？
今年の4月じゃないとか、割と長く走った。あ、3月かな。
3月にダイヤ変わるんだけど、
ダイヤ変わって新型の GSE が入るんだけど、しばらくちょっとの間は共存するらしいんですよね、
うん、
なんかあえて2編成か3編成 GSE 入れるんですけど、うん、あえて導入時期をずらして共演させるようにしてるとかいう小田急が、
うん、
粋な計らいなのかをして、
うん、どうかわかんないけど、あ、そう
そうなんです、うん、なんで確かで今年確かいなくなるのは本当です。
あ、それで さっきあのカメラ持ってる人が立てたんだな。
うん、多分、うん、あのかなり長生きな車なんで、あの子、
うん、
元々それより後継のハイ SE っていうのがあったんですけど、ハイレッカーにしたためにバリアフリー法に引っかかるって言って、
うーん、
あの要はあのリニューアルしてもう使わなきゃいけない時期に来てて、
うん、
なんかどうもリニューアルするとそれってなんか施設のバリアフリー法に引っかかって、リニューアルするときはそのバリアフリーのものもつけろっていうなんか法律があるらしくて、そこに引っかかっちゃってダメだって言って先に引退しちゃったんですよ、一つ後の代が、
うん、
なんで結果的にその一つ前の LSD が長生きするってことになっちゃって、
うーん、
ちなみにそのハイ SE は長野に行ってますね。長野電鉄で今雪目として短くして走ってます。面接者を入れるって結構思い切ったことだよなと思いながら、
うん、
でしかもそれあのロマンスカーのハイ SE って2階に運転台があるんで、
うん、
中央線通れないんですよ、引っかかっちゃってで日本海周りで輸送したんですよ、ずーっと。
あ、鉄道で行ったの。
はい、
トラックで運ばないと。
高速輸送です。
あ、
愛知で改造工事を受けて短くして、東海道本線ひたすら北上して、
東海道北上して
、
東海道ってなんとなく東西に走ってるから北上するイメージがわかないんだけど、
北上っていうかまあ東京に来て上京ですね。
はい、
上京してそっから高崎経由でこうずーっとだ、土台とかも通ったはずなんですよ。
うーん、
であの長岡からずーっと日本海に抜けて、で直江津からまだ JR だったのを引っ張って長野に入ってきて、
うん、
で当時まだ長野電鉄の八代線があったんで、八代まで、信濃鉄道の八代まで引っ張ってきて、そっから入れたっていう。今もう配信されちゃったんでできないんですよ、それ。だどうやって今後入れるんだろうなって気はしますけど。
まあトラック輸送。
うん、にするのか。でも連接車ですからね。トラック輸送はやりたくないと思うんですよね。めんどくさいじゃないですか、結合が。
かな
と私は思いますけどね。
そう。
だから結構割とロマンスカーって。
台車と車体と別々に運んで現地で乗せるんじゃないの？だって今後、あの、長野で使うんだったら、だってそこで検査とか、
うん、
やるじゃない、
うん、
だからその台車外したりなんなりって設備は当然向こうになって、
いやでも小田急時代も割と大きな検査するときは豊川に送り返してしましたよ、一部っていうか、その難しい検査、割となんか例えば台車に亀裂が入る結果が出てきたとかあったんですけど、そういうときは送り返したりしましたもん。
まあそういうときは送り返すだろうけど、うん、そうでない、
どうなんでしょうね、
そうでない今も全般検査とか要件、要、なんだっけ、要部検査だっけ、
はい、
要件とかやってんのかどうか知らないけど。
あと保安装置の積み込みの時も繰り返してる気がする、うん。メーカーに戻してメーカーで。
かといってその定期的な検査の時にわざわざ。
あ、まあそれはしないでしょうけど。
やるとは思えないんだけど、うん、だからその長野の長野電鉄がその社内でそういう設備を持ってるかどうかそれは分かんないんだけどさ、うんうん、まあ いかにもあるとは思うんだけど、うん、そのぐらい、うんうん、でそれがなかったらなかったで、あのちょっと JR の線
出張して
借りてちょっとどっか移動して JR にやってもらうとかさ、うん、いうことはあるかもしれないけど、だからまあ線路繋がってなかったらちょっとそこだけトラックで輸送するとか、まあ手はいくらだってあるよね。
本当ですか、うん、でまあそうだからそれで運んだっていう、でしかも結局それでバリアフリー法に引っかかるんで、なんだっけな、展望席の横の一部の座席を撤去したかなんかして車椅子にしたのかな、なんかね、その辺にクリスマイス、そこの辺のものを車椅子スペースすることによって対応したっていう。
で今それが小田急走ってる、
走ってないです。
あ、それは長野に行
ったの、長野行っちゃって、だから先に引退しちゃったんです、うん、ハイデッカーっていうのを売りしてたんですけど、それを
あだからじゃあそれは車椅子が乗せられるけど小田急では運用しないで、
小田急では廃車ってことにしたんですよね、うん、結構そのもうね、あのね、割とね、そのね、
じゃあ長野では使ってもいいわけ？
だ多分その結構やったことが
多少の車椅子が入れますぐらいの改造するだけで長野だったら使ってもいいこと
な。でも割と場当たり的な対応な感じなんです
よ。だよね。なんかそういうに聞こえるよね。うん、まあまあ。
だからなんか本来そういう場所じゃないところを無理やりそうしましたみたいな感じなんで、やっぱ小田急としてはやっぱ良くないと思うんですよね。あ、長野電鉄っていう会社だからでした。
どうせ大して客乗らないから、あの座席数が減ってもいいやとかそういう
の
が、
そう、
まあ、絡んでたのか。
自由席だしね。
なるほど、
ね。展望車も含め。
なるほど、
ね。30分前に並べば乗れますよ。うん、だからそれでいなくなっちゃったんで、LSE が長生きするっていうことになって今回引退。
うん、
GSE 真っ赤ですけどね。名鉄のパノラマカーかよみたいな。
うん、
真っ赤っていうかオレンジ色。
なんか箱根登山鉄道みたいな感じ。
ああ、イメージとしてはそんな感じ。あの色です、ほぼ。あの新しいやつでしたじゃないですか。アレグラっていう。あ、薬の名前みたいですけど、確か。
新しいやつは私は見たことあるかどうかわからない。
あ、本当ですか。
新しいってどのぐらい新しい？
昨年入ったんじゃない？
新型。じゃあ見てない。
あ、本当ですか。うん、まあまあ、全く温泉と今関係ない話をしてますけど。
そうですね。全然あの温泉の話に戻ってこないですね。
で、箱根に行ってきたわけです
。そうそう。元はそこだったんですね。
そう。で、そう、だから LSE に乗りたいから、朝早い便で行って、着いて1時間ぐらい、温泉あくまで時間あったんですよね。
なるほど。
うん。湯本に着いてから。うん、で、まあどうしようかなと思って、箱根登山鉄道でも乗るかと思って、乗ったんですけど、うん、終点の強羅まで行ってると間に合わないんで、小垣谷で降りて、来た列車で、あの、そこで、小垣谷にちょうど交換するじゃないですか、列車の行き違いで。
う
ん、それで反対側に行って、乗って戻ってきて、ちょうどいい時間みたいな。そうです。そんな感じでしたね。
なんかとても温泉という雰囲気とは、うん、合わない行動パターンですね、
そう。それは時間を一点も無駄にしないという、この、乗れるときは乗っとくみたいな、元取りたいみたいな感じですよね。
はい。
はい。はい。で、ですね、今回訪れた温泉はですね、
はい、
箱根、ですね、早雲足洗いの湯泉さんというところでしてね、
うん、
こちら箱根湯本のアクセスはですね、箱根湯本の駅から徒歩10分。割と歩ける距離ですね。徒歩10分。遠野沢の駅からも徒歩10分。これ箱根登山鉄道ね、遠野沢。
遠野沢と湯本って
隣の駅です。
隣か。
隣です、隣
です。で、歩いて合計20分ね。
まあそうですね。
合計20分。
ただ、遠野沢から行くと、うん、上りが69メートル、下り7メートルの道らしいんで、Google マップによると。
はい。
あんまりお勧めできないです。私は行きませんでした、それでは。
私は好きだな、そういうの。まあいいや。
箱根元から徒歩で行きました。箱根元から行くと、うん、いわゆるだから箱根の方に、芦ノ湖の方に登っていく道、
うんうんうん、
の登る手前あたり、ちょっと登ったかなぐらいのところにあるんですよ。
うん、
まあ、街の外れといえば外れ。
うん。
なんで、まあ、むしろ、だから、混んでないんですよね、そこまで。
うん。
うん、なんで、その、まあ、あと、駅前の、こう、温泉街じゃないですけど、商店街通りながら行けるんで、まあ、ちょっとした観光気分も、ま、ちょうどいい。
私の嫌いな場所だ、あそこは。
人が多いからね。
うん。
で、まあ、そこで、泉さんなんですが、こちらですね、一応、日帰り入浴なんですが、どうもね、館内の様子見てるとね、昔はね、温泉だったみたいです。旅館。宿坊じゃない、当時する旅館、当時旅館みたいな感じで、うん、なんか当時のその、客室も残ってるんですよ。
で今は
今はその客室は、客室は有料の休憩個室みたいな感じで使ってますね。で、こちら日帰り入浴、二つ湯がありまして、早雲の湯ってのと、権現の湯ってのがありまして、適当に味じゅっといてください。で、早雲、これ、
はい。
二つあって、日によって、違うんですよ。その、どっちが男、どっちが女っていうのが。早雲の湯っていうのが、男の人が入れるのが、木、土、日、祝日。
なるほど。
それ以外の日は権現の湯なんですよ、男は。うん、つまり、月水金。
うん。
で、女性はその逆のパターン。
うん、
月水金が早雲の湯で、木、土、日、祝日が権現の湯。
火曜日。
これが女性ね。
火曜日
火曜日は休館です。
やっぱし。
はい。
なるほど、ね。
火曜日休館日ですね。
火曜日が祝日の場合は、
まあ、火曜日祝日の場合ですか、これどうなんでしょうね。お店にちょっと確認をしてください。
自分で調べてください。
はい。でですね、私行ったの土曜日だったので、早雲の湯でした。
なるほど。
はい。で、これ早雲の湯ってのはね、どんな、ものかって言うとですね、三つ温泉がありまして、中に。内湯とですね、外湯が二つと、歌瀬湯があるんですね。
うん。
内湯がね、古来の湯っていうやつで、どうもね、箱根湯って結構温泉の源泉が何個かあるんですけど、うん、その中で箱根発祥のその源泉では、最も一番古いと言われている9号源泉っていうのを使ってるそうなんですね。
いくつあるの？
なんかね、4、5、6個あったんじゃなかったかな。結構割とあったんです。で、館内にはその源泉がいくつあるみたいなの表示ありました、
うん。
ちょっとこのコーナーやるって決まってなかったんで、写真とか撮ってこなかったですけど。
うん、
で、外には合わせ湯っていう、7つの源泉すべて合わせた合わせ湯ってのが外にあるらしいんですが、うん、僕が行った時は、
ブレンドってやつ
そう。ただ私が行った時は出てませんでした、それが。
うん。
うん、まあ、まだ回転してすぐだったん、ね、で、多分。あと、鼓の湯っていう外湯もあって、これなんか岩の中にあるんですよ。岩の、その、岩ってこう、なんつうのかな、絶壁みたいにせり出してるんですね、割と。岩が。
うん、
その建物自体に、こう、崖みたいなところに立ってて、端みたいなところに、うん、その岩をちょっと軽くくり抜いて、温泉を作ったみたいな場所があるんです、うん、中に。これが、そう、私が入った草原の湯。で、それとは別に、権現の湯は、またその、ヒノキの外湯と、美肌湯といわれる、中の内湯があるんですが、うん、これまたなんか、どうもね、権現の湯とはまたね、選手が違うみたいなんですよね。二つある、その。
なんかすごいややこしくて今わかんなくなってるんですけど、
ね。日によって入れる2種類の温泉は、うん、両方とも、つまり男性女性で入れるやつは、両方とも泉質が違うみたいなんですよね。
うん。
で、またその中も、何種類かあるお風呂も、なんかまた別に泉質が違ったりするっていう、うん、まあそんな感じで捉えていただければ。
はい。
はい。ちなみに一応泉質に関しましては温泉分析表によるとですね、アルカリ性単純温泉。旧泉質名は単純温泉
です。箱根町保健所の掲示ですね。
これは、神奈川県温泉地学研究所ですね。
が分析をしました。
はい。で、あとはアルカリ性、低調性高温泉というやつだそうです。
高温ってのは温度が高い？
はい。
はい。
一応ですね、源泉の温度は 53.2 度。
うん。
使用してる温度が42度ぐらい。
うん。
確かに温度計の中に入ってるんですけど、タニタのね。刺してあるんですよ。
うん。
それ見ると確かに40そこそこだったんで、うん、41度。まあ、割と温泉としては、まあ、普通ぐらい。
うん、
もっと熱い温泉死ぬほどあるんで、
うん
うん、割と普通の温泉の熱さですね。というものになっております。なんでアルカリ性なんで割とその硫黄とかじゃないんですよね。だから硫黄臭さとかは全くないんで。
うん。
うん。そうなんです。硫黄臭いとかそういうものではない温泉ですね。
箱根って割と硫黄のイメージがあるんだけどな。
あれじゃないですか。それは、
芦ノ湖に近いから。
うん。のあっちの方は多分また別の泉質なんですよ。
あ、そう。
はい。これ山のふもとなんで、
うん、
あそこから引っ張ってきてるのも、まあ、あるとは思いますけど、やっぱあれは別なんですよね。
あ、そう。
はい。
みんな同じかと思った。
そう思うじゃないですか。あれ違うんですよ。うん、
ほー、じゃあ何向こうとこっちと。
うん、多分違う。
地層が違うの。
なんか知らないですけど。
片方が太平洋プレートで、片方がユーラシアプレートに乗っかってるとか、なんかそういう。いや、いいです、いいです、いいです。
まあ、よくわかりませんけど。
たわごとです、はい、今のは。はい。
まあ、そういう。
違うの。
はい。多分違うはずです。なんで、そういう、だからそこの、で、プラス、まあ、その、控室もありますよ、みたいな。で、一応その、ま、ポイントとしては、やっぱり、箱根湯本で一番古いと言われてる源泉を、ま、使ってると。一応その、
なんか今ちょっと突っ込みどころがあったような気がするんだけど、はい、まあ、いいや。
はい、いいですか。
うん。
箱根湯本でさらに、まあ、要は見つかった順ではあるんですが、さらに古い、古代に見つかった、源泉も二つぐらいあるらしいんですけど、両方とも枯れてるらしいんですね、もうすでに。
うん、
なので、まあ今のところ源泉する最古の、うん、確か 温泉だったと、記憶を私はしています。はい。まあ。
温泉が枯れる。
うん。
ほう。
割とありますよ。
あ、そう。
この間の東日本の時も確か、変なところは温泉出て、マンションのなんか、
いや
出たから、あの別のところ枯れたみたいな。
あ、そうかそうか、そういうことがあれば、温泉のパターン変わるわけか。
はい。
あ、なるほどね。わかりました。いや、なんかあの、気候変動で雨が降らなくなったから温泉が枯れるのかなとか一瞬思ったけど。
そういうやつじゃないです、
ね。ちょっとそれ変だなと思ったけど、あ、地殻変動なら変わりますね。
多分。
なるほど、ね。
そういうので多分流れが変わったんだと思うんですよね。
はい、100年ほど前の地震の時だって、当然変わったでしょうからね。あ、なるほどね。はい、理解しました。
箱根って今あれ、地獄谷って言わないんですよね、確か。
知らない。
大涌谷だっけ？
大涌谷。
そうだ、昔地獄谷って言ったけど、うん、まずいってなって。
あ、名前変えた。
確か。そうそうそうそう。まあそういう温泉ですね。で、まあ、内湯とその外湯の合わせ湯に入って、料金ですが、こちら。あ、ちなみに営業時間先言っときましょうかね。営業時間ね、平日が11時から21時まで。土日祝日は1時間早くなって10時から21時まで。ただしですね、
入浴。スタートが1時間早くな
る。早くなります。
で、終わりは同じ？
同じ21時ですね。で、入浴受付は20時終了です。
うんうん。
うん。で、火曜日ちなみに祝日の場合は営業です。1時間
ぐらい入ってけよなってことね。
はい。で、祝日の場合は営業いたします。火曜日。ただし、大晦日と元日は休業と。
うんうん。
で、あと、入浴料。大人が1250円。
お。
子供、小学6年生までですが、630円。
税込み。
これは税込みだと思います。あ、税込みって書いてあります。はい。そう。税込みですね。
うん。なんか630円で言うと 5% 時代の税込み料金を思い浮かせる。
あとですね、平日はですね、なんか限定の有料金みたいなのをインターネット上で発表出してまして、
ほうほう、
なんか平日のその20時以降、8時以降ご来館のお客様は、大人950円、子供が530円値下げ、
うん、
で利用できるという優待券が、クーポン券がインターネット上には、あのその更新ホームページに出ておりますので。
いや、何、インターネットのやつは何、その20時以降。
うん。
閉店間際用の。
そうです。20時以降ご来館のお客様は。
に限って、はい。お安くなるのが、
そうです。
ネットでクーポン券ね。
はい。はい。あ、失礼しました。平日は、どの時間でもこのクーポン券持つと。
クーポン券は時間制限なし。平日は。は
い、平日であれば。
お安くなっております。
はい。はい、大人が950円。子供が530円。で、しかも20時以降ご来館のお客様は500円で OK と。
ほう。
さらに安いと。
クーポン券関係なし。
いや、これクーポン券関係あるじゃないですか。
なんか
ややこしい、ね、
だんだんややこしくなった、なんかあの携帯電話の料金スケジュールみたいなイメージに少し出てきたけど、まあいいね。
そう、はいはい、まあだからそういった、まあだ本当割と旅館の温泉だけを日帰りとして使ってますよっていうイメージですね、
うんうん
うんうん、という温泉に入ってまいりました。
箱根湯本から10分。
10分です。はい。すごい、なんか、すごい CM 臭いですけどね。一銭も金もらってないですけど。
はい、なるほど。
ちなみに、はい。
気に入りました？
評価なんですが。
はい、評価は。
100点満点で言うと、67だね。
67。随分低いね。
まあ、赤点じゃないね、みたいな。
赤点じゃないね、状態だね。
まあ、いいんじゃないですかっていう。まあ、
近いからいいでしょ、みたいな。
そうですね。
そうですか。
まあそうですね、
うん、
いいですけど、まあまあまあまあ、よしも
午前中だけ、日帰りどころか午前中ほど、ほぼ午前中で行って帰ってきたみたいな。
そうです、そうです。
すごい行動パターンだね。
1時間ぐらい、まあ1時間は入ってないか、45分ぐらい入りましたけど、うん、まあまあいいんじゃないですかっていう。
すんごい忙しい感じに、はいはい、
まあなんで60、まあ、
で仕事のストレスは
まあまあ、それは、
60何点でも、
おかげさまで、
解消できました。
解消できましたが、ただ、67点ですね。
67点。
はい。まあ、赤点じゃないけど、
まあ、いいんじゃない、
う
ん、
そうですね。有料か、不可で言ったら、まあ、かですね。
かですね。
うん。いいと思いますので、ぜひぜひ楽しんでいただければと思います。箱根本から10分、早雲足洗いの湯、泉でございます。はい。
あれ、遠野沢が次の駅って言ったっけ？
そうです。
あ、そうか。
箱根本遠野沢ですね。
なんかあの、スイッチバックする
駅が、数駅ありますよね。
いくつかあって。
ありますあります。
で、その、駅で折り返すのが一つか二つ、
うん。うん、あるはず。あ
の信号所じゃなくて、
そうですそうです、
駅で折り返すのが一つか二つ。
一つか二つありますね。
なんかその、遠野沢って聞いた時に、なんとなくそれを、
しそうなイメージありますね。
思い出したんで、そんな遠くまで箱根湯本から合計で歩いて20分で行けるかなとか、思ったら違ったね。
遠野沢は行き違いだけで、スイッチバックはしないですね。
トンネルいくつかくぐって。
そうです、そうです。
隣の駅に
そうです、鉄橋もまだ渡らないはずです。
あ、そうだっけ、なかったっけ、
多分、うん、まあ、いいや、そうですね、う
ん
う
ん、いや、隣の駅というだけで十分です、うん、あの、はるか上まで行ってスイッチバックじゃないという、あ、ということで、じゃあ このコーナーは、
あ、大丈夫ですか、はい、ちなみにあと、まあ、あと評価のポイントとしては、一応ね、風呂置きにね、懐かしいケロリンのね、風呂置きを使っといたんで2点足しておきました。形から入っていくという。
なるほど。
あの、完全に私の独断と偏見の点数なんで。
プラス2点。
はい。はい、あの、意見には、そうです。
そうじゃなかったら65点になった
と。そうです、65点です。音声としては65点です。ただ、キロリの大きを使ってないんで2点足しておきました。
プラスチック製ですか？
そうです。あの、黄色の、ご存知ですか？岡山さん。
知らない。
あ、知らないですか？黄色のキロリンって中に書いてある大きい。
あの、想像はできるけど、はい、わかんない。
あ、本当ですか？昔懐かしい。
黄色かどうか。ずっとも懐かしさ関係ない。
やっぱね、評価下がったポイントとしてはね、合わせ湯が出てなかったんで。
ああ、そうですね。
ちょっとよくわからない、はい、合わせ湯の良さがね。はい。そう。
あの、午前中のお客さんには提供してないんですけれども。
夜来ないじゃない
。夜来ない。
8時以降に。
8時以降
に。8時以降の空いてる時間に。
そこで、あの、お安い料金で提供しております、
うん。ただ、空いてるらしいので、やっぱりその、ちょっと離れにあるっていうことで。
あ、駅から、
ね、はい。だから割とね、うん、なんか、まあ、その、なんか、インターネットの情報とか見ると、あの、そういう推定、混雑を避けるっていう意味ではいいかもしれないです。場所的に。確かにちょっと外れにあるんで、うん。うん。なんで、あの、いいと思います。全然、あの、まあ、私は67点でした、色。
ちょっと言ってることが違いますけど、はい、まあ、まあ、いいんじゃないですか。
はい、いいんじゃないですか、
うん、60何点でも十分楽しめます、
はい。あ、本当、あの、正直言いますけど、はい、もっとひどい音声いっぱいありますから。
まあ、下を見ればキリがない。
いや、本当に、クソみたいな音声山ほどありますから、世の中には。
はい、はい。温泉マニアの太郎が。
はい。はい、私、あの、自称としては、はい。はい。ということで、あの、以上、温泉入ったやるコーナーでした。はい。
エアコンの表示で、あ、55% だって、ちょっとも乾燥してる。
うん。
だって直撃もらってるな。あ、またマイクから外れましたね。
ということで。
じゃあ、こっからスタート。
はい。はい。はい、じゃあ何を。まあ、そうですね。ということで、なんか軽くイガイガしてるという。
はい、ちょっと。
痛みというよりかは乾燥してるな感ですか？
うん。うん、喉がね、
うん、
逆らってるって感じね。
難しい表現ですね。
あの、言うこと聞かない。
あ、
悪いやつだ。
ああ、なるほど。なんとなくそういう。
痛みとか乾燥感とかはないんだけど、
うん
うん、声出そうとすると、
うん、
なんか嫌だよみたいな。
反逆的。
あ、知らないですね。
そうですね。
いや、それでさ、はい、あの、あ、何言おうとしたか忘れちゃった。さっきちょっと買い物出かけてきたんだけどさ、
はい、
やっぱり小田急の脇で、あの、望遠レンズで狙ってる人が3人ぐらいいたんでさ、なんか来るかなと思ったら、確かに、あの、
LSE が。
分かんないんです。とにかくその今時のじゃない、その古いタイプの、あの、連接のロマンスカーが通ったのがちらっと見えたんで、あ、これ狙ってたのかな。
青か白じゃなければそうですよ。
青でも白でもないです
。あ、じゃあ多分赤っぽいやつです。じゃあ LSE です。だって今見た GSE じゃないですもんね、絶対。真っ赤な。
真っ赤じゃないです。
じゃあそうです。今見たやつじゃなかったですもんね。
うん、だから、あの、まあ、しょうがないなって気もするんだけどさ、うん、そのやっぱりその小田急のロマンスカーってあの古いタイプのやつ見慣れちゃってるからさ、
うん、あれが小田急ロマンスカーってイメージ強いですね。
あれが、うん、イメージ強いし、
なんか白っていうとあんまりこう、なんかちょっとねっていう、
うん、
なんなんでしょうね、やっぱカラーの問題ですかね。
ただね、白はね、やっと慣れてきた。
あ、本当ですか、う
ん、なんだっけ、あの車
VSE です。
V で、あれできた時にさ、あの、新宿の駅に VSE ができましたってこう、
はい、
あの、派手に広告が出てたんだよね。広告っていうか、はい、あの、小田急の特急ホームになんかこう大きなパネルが何枚かあって、
はい、
で、あの、誰が設計しましたとかさ、
はい、
あの、
岡部さんだっけ、
知らない、あの、ほとんど私にとっては誰でもよかったんだけど、
はい、
で、なんか、あの、車内の照明 LED 化しましたとかさ、はい、そういう時代だったんだけどさ、
あ、もうあれ最初から LED ですか。
確かそう。
うーん、
で、あの、 別にその小田急の車にそんなに自分は思い入れがないんだけど、うん、でもその小田急の側がね、その新しい車を作りましたっていう、なんかそういう思い入れがあるなっていうのをそのパネル見ながら、
あ、気合入ってんなと
感じたことがあってね、はい、で、 別にその新しい車については何の興味もなかったんだけど、でも
そんな岡山さんでも感じるほど、
いやその なんとなくその気合が伝わり、うんうん、感じられたよね、うん、でさその前の車がひどかったもん、
エクセ、
エクセ、
そうね、エクセ散々叩かれましたからね、
ひどい車だったね、9000に勝るとも劣らない ひどい車だったね、
9000ね、小田急の9000、
小田急の9000、
小田急の9000って何、
小田急の9000、地下鉄に入ってたやつ、
あの骸骨みたいな、モアイみたいな、
はいはいはい、
あれですね、
顔つきが骸骨っぽくてやたらモーターがうるさいやつ、
あれ並みのダサ作ですか、
ダサ作っていうか私の場合にはほとんどモーターの音だけで判断するんだけど、
あ、それがうるさかったですか、
うるさかった、すっごいうるさかった、
そういう点に比べて MSE って静かじゃないですか、
で
VSE、 MSE
でね、 MSE はね色が嫌いでね、
あの青がダメですか、
うん、車としてはどうでもいいんだけど、
あ、でもあれはダサくじゃなくて、
あれはどうでもいい車、
岡山さん的には、
うん、だから踏切で待ってる時に前を通ると目を背けるんだけど、
つまりまあかってことですよね、
あ、そうか、
乗り物としては
61点ぐらい、
乗り物としては全然エクセに比べたら段違いにいいってことですよね、
エクセに比べたらどうでもいい、
だからエクセはダメだっていう、
エクセはどうしようもないけど、それから比べればまあ可もなく不可もなく、うん、エクセは完全な不可だけどね、あれね、
VSE は可なの、
VSE は乗ったことあったかな、俺忘れちゃったよ、
あ、本当ですか、
うん、乗ったことあったかどうか忘れちゃった、まあその気合は感じたけど、そんなもんですわな、
うん、え、もう本当に乗ったことないですか、
あるかどうか覚えてない、
中にがテレビ画面が入ってるみたいなことで聞いた気がするんだけどな、
全然覚えてません、
でもそっか、岡山さんだってロマンスカーそもそも乗んないでしょ、
乗らない、
乗るとしてもホームウェイぐらいじゃない、
そう、乗るとしてもさ地下鉄直通だからさ、
でしかもホームウェイだとホームウェイの運用には VSE 最近まで入ってなかったから、
あ、そう、
やっぱりその箱根専用ロマンスカーっていうブランドを大切にしてたらしくて、あえて入れてなかったんですよ、
あ、
よほどダイヤが乱れた時以外は、あ、
いや正しい発想だと思います、
つまりそういう客相手の車じゃないと、うん、これは
ただなんかね、なんかでね、ヘロッとヘロッと小田原に行きたかった時があって、
はい、
その時に乗ったような気がするんだけど、もう覚えてなくてさ、なんかね、うん、たまたま乗ったような気がし、
まあ、
町田から小田原までとか、
まあ、ありえるでしょうね、
変な区間
で、まあまあ、町田は泊まるんで、スーパー箱根以外は、
あ
と新百合に泊まらない、泊まる朝霧以外は泊まんじゃん、銀行ダイヤで、
うん、だからね、もしかしたらその時乗ったかもしれないけど、全然あの記憶にございません、だからよっぽどまるっきり感激しなかったんだね、
じゃあ U ですか、あ、寮か、寮
だね、
うん、
ちょっと蚊はかわいそうだけど、
うーん、じゃあ今度の GSE はどう評価が出るか、
GSE ってなんかさっきの赤いやつ、
赤いやつです
あんまり乗りたくないな、
あ、本当ですか、
うん、
多分気合入ってますよ今回は、小田急、
あ、そう、またパネル作ってるから、
まあ、パネル、
またパネル作っても新宿まで見に行く気はしないけどさ、
でも試乗会とか、要はやっぱり福々線が完成と、やっぱ二大広告なわけですよ今回GSE 誕生ってのと、
うん、
それがやっぱ二大広告ですね、
あ、
割とね、あ、どうでもいい話ですけど、 MSE ってね、乗ってる音は静かな気がするんですよ、これに、
そう、
なんかどうも囲ってんじゃなかったでしたっけ、ね、防音でなんか中をあのそのモーターの周りを囲うみたいな、確か、
あ、そう、
床下の方を確か工夫してるんですよ、あれ、
あ、そう、覚えてないけど、うん、確かにあんまりひどいところに乗った覚えはない、
地下鉄内でもってこと
ですか、地下鉄内でも、だって地下鉄内はどうせスピード出ないから、
でも割と普通に走ってるのうるさいじゃないですか、地下鉄内って、
そう、
うん、イメージとしては、
あ、はい、分かった、
それ慶応に慣れすぎてる、
うん、モーターの音と車輪の音と別々に聞いてるから、
あ、
だからその地下鉄がうるさいなっていうのは主に車輪の音だから、
はい、
分けて聞いてます私、
うん、
でモーターがうるさいとクソうるさい車だなって言って点数が下がるんですけど、
はい、
だからそういう意味ではその車輪の音っていうか転動音っていうか、
うん、
あれはもしかしたらうるさいかもしれないけど、
うん、
分けて聞いてるからモーターとは別々に評価してます、
そういう点ではまあカーなわけですね、塗装抜いたらですよ、
塗装を抜いたら
寮行きますか、
寮行く、
おお、すごい辛口の岡山さんが
量上げます、あれは。
ただ塗装が入ったり減点だからかね。
その外側の見かけは、
なんか目に染みますか。
目に染みるね。悪い意味でね。
目に染みる色だから、あれは蚊ですか。
うん、
そこで減点して蚊、
うん、大幅減点。
国語で言うところのあれね、漢字の止め払い払いをしっかりしましょうみたいな感じね。漢字合ってるけど、
うん、そうそうね。払うところが跳ねてますとかね、まあ、
そういう原点で蚊みたいな、
はい、
蚊
です、はい、
そっか。じゃあ岡山さん的には VSE MSE エクセなんだ。
あ、いい順番から悪い方にね、うんうん、はい。
LSE はどの辺なんですか。
L ってなんだっけ、
今回引退するその。
あ、
割とあれパッタンコシートですよね。もう今時やっぱり限界だろうなって。やっぱりリクライニングフリーストップじゃなくて、リクライニングするかしないかしかできないとか。
あ、そうだっけ、
はい、うん、オールド。私はそれがスキル乗ってるからいいですけど、やっぱり今のサービスレベルからするとやっぱりちょっと劣るかなっていう。まあ引退もしゃあないしっていう。
うん、まああんまり古いからいつまで走らせてもしょうがないからね。
まあ岡山さんの声がへこたえてきたところで、そろそろ、うん、はい、今回も第2回も終わりにしましょうか、
はい、
一応メールアドレスだけ
どうぞ。
408rt@tipradio.jp だったはず。
はい、もう一回、もう一回どうぞ。
408rt@tipradio.jp です。
はい、
ティップレディオ TIPRADIO ですね。
はい、
はい、こちらの方でご意見ご感想ご要望等お待ちしておりますので、
はいはい、
岡山さんに喋ってほしいコーナー、はい、私に入りに行ってほしい温泉など何かありましたらこちらまでお送りいただければと。名人長考です。大丈夫ですか。
大丈夫です、
はい。まあ、ということで、まあ、第3回もそのうちに来ると思いますのでお待ちいただければと、はい、ということでございます、はい、ということでこの時間のお相手は私太郎と
岡山がお送りしました、
はい、ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。 Radio on Freak.